広報地流2025年8月号ナンバー1286をお届けします。朝起きるとセミの大合唱、ニーニーゼミに続き、アブラゼミ、ミンミンゼミ、クマゼミなど、たくさんのセミが一斉に鳴き立て、まるでしぐれが降りつけてきそうなセミしぐれ。でも、本当の雨が恋しいこの頃です。おかわりありませんか？表紙の説明をいたします。写真は、8月16日第24回知立よいとこ祭りの知立っぴやおまんの方などのイラストと、子どもたちがかき氷や狐のお面をかぶって楽しんでいる様子が載っています。表紙の説明を終わります。主な内容を申し上げます。市政施行55周年記念、皆さんの笑顔の写真で広報知立の表紙を作りませんか？知立市クラウドファンディング、知立ドリームイルミネーションへの寄付を募集します。市民アンケートにご協力をお願いします。以上です。
輝く街、みんなの知立。知立市の人口、過去最高を更新。知立市長、石川智子。72,821。この数字、何かわかりますか？これは7月1日現在の知立市の人口です。この度、過去最高を更新しました。人口減少社会といわれる昨今にもかかわらず、知立市は人口が増加し、過去最高を記録するということは大変喜ばしく、嬉しく思います。さて、今年度は第7次知立市総合計画の始まりの年です。その計画の中で、本市の人口は2030年までは増加を続け、72,713人となると予想していましたが、すでに予想を上回る結果となっています。嬉しい誤算です。本市は愛知県のほぼ中央にあり、立地条件も良好で、近隣に働く場所も多く、また歴史文化も豊富な住みよさを誇れる町でありますので、まだまだ人口の増加を見込めると感じています。これからも引き続き、結婚、出産、子育て期に住み続けたい町を作る、居住地として選択される新たな流れを作る、知立駅周辺の整備を契機に魅力的な町を作る、市内に新たな雇用を作る、多様な市民が安心して暮らせる共同の街を作る、といった戦略的かつ積極的な投資を行うことで、若い世代の定着を図っていきます。終わり。
地域を守る知立市消防団。消防団って何？火災等の有事の際に集まり、消火や救助活動を行ったり、災害時に備えた訓練や地域住民への予防啓発活動などを行う組織のことです。知立市内に居住または勤務している18歳以上の人であれば入団いただけます。消防士との違いは、消防士は常勤の地方公務員であるのに対し、消防団員は普段は各自の仕事などに就きながら、地域の火災や災害時に現場へ駆けつける非常勤特別職の地方公務員です。知立市消防団の組織、基本分団、第一分団、第二分団、第三分団、第四分団、市内を4つの管轄地域に分けて、それぞれの地域の火災や災害時に活動する消防団です。 日々の火災等に備えて訓練等も行っています。機能別分団、大規模災害時に出動する分団として平成27年に発足されました。災害情報や避難所状況の把握、支援物資の配布状況の調査、自主防災会等と協力して各避難所の運営の実施など、第70回愛知県消防総報大会に第2分団が出場します。総報とは、災害現場で素早く正確な動きができるよう消火活動の基本的な動作を身につけるための訓練です。この総報訓練の正確さを競う大会が毎年開催されており、令和5年度の愛知県大会では第4分団が出場し優勝されました。今年度の愛知県大会は8月9日土曜日に豊田市柳ヶ瀬公園で開催されます。知立市からは第2分団が出場するため日々訓練に励んでいます。新たな視線で、今年度知立市消防団に3人の女性団員が加入しました。多様な視点やアイデアが求められる現代社会において、有事の際にも女性団員の役割は欠かせません。今回は加入された3人の女性団員にお話を伺いました。消防団に加入しようと思ったきっかけは、
林です。消防団に加入していた父の姿を見て育ち、自身も大人になったら消防団に入ろうと考えていたため、今年度加入しました。
清水寺田です。私たち第三分団は、団員の約半数の人が西町でお囃子をやっている関係もあり、町の人からお声掛けいただいたことが加入のきっかけとなりました。どのような団員を目指したいですか？
林です。災害などの場面で女性やお子さんが少しでも安心して過ごせるように、女性の立場から寄り添えるようにしたいと思います。
消防団の今後について。寺田です。昨年度まで女性隊員は0人でした。私たちの加入をきっかけに女性団員が増えてくれたら嬉しいです。また子育てなどをしながらでも活動がしやすい環境を整えていけたらいいなと感じます。清水です。興味があっても女性は消防団に加入できないと思っていたり、加入しにくい印象を持っている人も多いと思うので、この機会に女性団員が加入したことを多くの人に知ってもらいたいです。女性消防団員のご紹介。ここに石川市長を挟んで、第2分団林さん、第3分団清水さん、寺田さんが白いヘルメットをかぶって敬礼をしている写真が載っています。知立市消防団は随時団員を募集しています。入団希望の人はお問い合わせください。お問い合わせは安心安全課防災係、電話95-0160へお願いします。
市政施行55周年記念、皆さんの笑顔の写真で広報知立の表紙を作りませんか？12月1日に知立市は市政施行55周年を迎えます。55周年を記念して、広報知立12月号の表紙を皆さんからいただいた写真を使用して作成します。つきましては次の通り写真を募集します。応募方法、8月22日金曜日までに申し込みフォームから写真データを添付の上ご応募ください。応募条件、市内在住の人が笑顔で写っている写真。なお、写真に写る人の人数や年齢の条件はありませんが、必ず写る人の同意を取ってください。注意事項、次の場合は掲載できないことがあります。応募多数の場合、 内容が不適切と思われる写真、画像加工、文字の挿入等がしてある写真、掲載の都合上、使用写真を部分的に切り取ることがあります。お問い合わせは、共同推進課秘書広報係、電話 95-0112 へお願いします。
ピックアップトピック、知立市からのお知らせ。令和7年度知立市フォトコンテスト入賞者決定。令和7年度知立市フォトコンテストのうち、1. 柿つばた花勝負部門、2. 知立祭り部門について応募総数302点の中から厳正なる審査の結果、次の皆さんが入賞されました。入賞者をお知らせします。1. 柿つばた花勝負部門、柿つばた、賞、氏名の順にお知らせします。推薦、桑原悦忠さん、刈谷市。作品名、風香る日。特選、的場初夫さん、安城市。杉浦康弘さん、安城市。準特選、千葉和弘さん、岡崎市。西岡聖美さん、豊田市。入選、中野正人さん、知立市。塩谷康元さん、高浜市。小島健二さん、刈谷市。天野智春さん、岡崎市。神谷幸三さん、高浜市。花勝負、推薦、杉山幸則さん、安城市。作品名、二輪の花勝負。特選、岡田博子さん、知立市。戸軽邦明さん、知立市。準特選、前川博史さん、知立市。中井義美さん、知立市。入選、高見剛さん、刈谷市。桑原悦忠さん、刈谷市。天野智春さん、岡崎市。千葉和弘さん、岡崎市。塩谷康元さん、高浜市。2. 知立祭り部門。推薦、戸軽邦明さん、知立市。作品名、踏ん張って。特選、小島健二さん、刈谷市。中野正人さん、知立市。準特選、宇井武弘さん、豊橋市。大高康さん、西尾市。入選、下川清光さん、西尾市。鈴木正和さん、刈谷市。中井義美さん、知立市。桑原悦忠さん、刈谷市。前川博さん、知立市。ここに写真が3枚載っています。お問い合わせは、経済課商工観光係、電話 95-0125 へどうぞ。
第24回知立よいとこ祭りを開催します。時、8月16日土曜日、午後2時から9時、公展中止、予備日なし。なお、午後8時15分からの花火でイベント項目は終了いたします。ところ、市役所駐車場、中央公民館、知立中学校グラウンド、周辺道路、催し物、やぐら盆踊り、やぐら城で踊る場合は、団体で事前予約が必要です。締め切り済み、やぐら周囲での踊りは自由参加、e スポーツパーティー、ステージイベント、キッチンカー等、飲食出店、ワークショップ、知立ドリーム花火大会、山岳デジタルゲームセンター、ウォーターサバゲー、キッズ縁日、ヤグラ盆踊り曲目、まんまる音頭、知立音頭、我が町知立、知立ピ知立ピ盆踊り、ダンシングヒーロー、輝き音頭、銀座カンカン娘、各町の自慢の盆踊り曲。なお、内容は変更する場合があります。当日受付や整理券を配布するものがあります。駐車場、ホームセンター、港南知立店2階、家電スマイル館、山田、知立店、山田電機、 利用可能時間午後1時から9時。なお、駐車台数には限りがあります。なるべく公共交通機関をご利用ください。午後9時を過ぎると出入り口が封鎖されますのでご注意ください。施錠後は翌営業開始時間まで出庫できません。必ず施錠前に出庫してください。港南知立店の1階平面駐車場には駐車しないでください。交通規制。近隣住民の皆さんにはご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。ミニバスの迂回運転、臨時バス停、交通規制及び会場設営のため、午前11時から市役所、バス停は臨時バス停に停車します。1コースグリーン、知立駅方面と、3コースオレンジ、5コースイエロー、昭和東刈谷駅方面のバス停位置が異なりますので、ご注意ください。ダイヤが遅れることも予想されます。余裕を持ってご利用ください。お願い。綺麗な会場で楽しく時間を過ごすため、ゴミの持ち帰りにご協力ください。お問い合わせは、経済課内知立市観光協会、電話 95-0125 へどうぞ。
知立市クラウドファンディング、知立ドリームイルミネーションへの寄付を募集します。知立市クラウドファンディングとは、税控除を受けることができるふるさと納税制度を活用しつつ、具体的な事業を市が指定し、寄付を募集する制度です。市内在住の人も寄付を行うことができ、税控除を受けることができます。プロジェクト名、世界中の子どもたちの笑顔と平和のために、知立ドリームイルミネーション2025、まだまだやっちゃう光の衝撃を盛り上げたい。事業目的 PR、 知立ドリームイルミネーションは、知立市民や子どもたちが他市へ行かなくとも、知立市内で笑顔になれる場所を作り、知立市を誇りに思い、何よりも知立市を大好きになってもらいたいという思いから始まった事業です。昨年度を上回る光の衝撃を実現させるためにも、皆さんのご支援、ご協力をお願いします。事業実施団体、知立ドリームイルミネーション実施執行委員会、一般社団法人夢ナビジャパン、募集期間、8月4日月曜日から10月31日金曜日、目標金額100万円。なお、目標金額を超えた場合でも期間終了まで募集します。特典、イルミネーション点灯式スイッチを押す権利、抽選で1人、会場内での氏名公表など。お問い合わせは、知立ドリームイルミネーションについて、経済課商工観光係、電話 95-0125 へ。知立市クラウドファンディングについて、共同推進課共同人権係、電話 95-0144 へどうぞ。
第20回親子川柳作品募集。家庭での豊かな会話と子どもの健やかな成長を願い、親子で作る親子川柳を募集します。お題をもとに自由な発想で川柳を作って応募してください。今年は小中高校生の部に加えて一般の部も設けました。今年のお題、1挨拶、2家族、3その他自由。対象、市内在住在学の親子、子と保護者、年齢不問です。申し込み、8月1日金曜日から9月1日月曜日に、市ホームページ内の応募フォームから、または応募用紙に必要事項を記入の上、中央公民館に提出。応募用紙は中央公民館などで配布するほか、市ホームページからダウンロードできます。市内の学校に通っている人は各学校に提出してください。 その他、一人につき一作品まで。作品の著作権は知立氏に帰属します。お問い合わせは、障害学習スポーツ課障害学習係。中央公民館内。電話 83-1165、月曜休館です。歴史民俗資料館講座。みんなが知らないジオラマの楽しみ方。最新技術により生まれ変わったジオラマ。見て、探して、知立。見どころや制作秘話、ここでしか聞けない楽しみ方など、ジオラマを 120% 楽しむための秘訣を担当学芸員がお伝えします。時、8月9日土曜日、24日日曜日、午後2時から3時ごろ。ところ、歴史民俗資料館2階展示室。講師、当館学芸員、費用無料。対象、どなたでも。定員、先着順で各回15人。お問い合わせは、歴史民俗資料館、電話 83-1133 へどうぞ。市議会8月臨時会のお知らせ。市政に関する諸案件が審議されます。時、8月26日火曜日午前10時開会。お問い合わせは、議事課庶務係、電話 95-0137 へどうぞ。
知立市政55周年、令和7年、知立市表彰式受賞者。市では市に貢献された方や、特に功績が顕著な方などに対し、その功績を称え、市政功労者表彰、一般表彰、感謝状の贈呈をしています。6月27日、金曜日に行われた表彰式で表彰された受賞者の皆さんは次の通りです。広報知立へのお名前の掲載はご本人様よりご了承が得られた方のみとなります。市政功労者表彰。林郁夫さん、田中武さん、竹内博之さん。一般表彰。地方自治の進展に貢献された方、柴田勝雅さん、石原大輔さん、本田純一さん、大里健二さん、山本雄二さん、深谷照隆さん、民政の安定に貢献された方、神谷正明さん。交通安全の推進に貢献した方、林隆さん。本市に多額の寄付をされた方、NTT データカスタマーサービス株式会社、岡崎信用金庫、刈谷知立未来電力株式会社、知立ガス協同組合、株式会社東洋セキュリティ ES、豊臣熱処理工業株式会社、株式会社堀田土地、知立ライオンズクラブ、鳥居和子さん、その他、特に表彰することを適当と認められる方、磯貝理央さん、伊藤加納さん、小島葵さん、船山優斗さん、元下修馬さん、森口加納さん、高木節子さん、富川明穂さん、小川茜さん、岡野真帆さん、柴田清さん、サロン西中喫茶。感謝状贈呈。
地方自治の進展に寄与された方、荒木悦子さん、稲波聡さん、高橋幸恵さん、神谷正人さん、鈴木民樹さん、民政の安定に寄与された方、池田実恵さん、大町重弘さん、奥田義明さん、加藤博和さん、加藤真由美さん、島田節子さん、庄司義恵さん、鈴木悦雄さん、竹本君江さん、富崎忍さん、西脇育子さん、野畑千秋さん、美濃浦昇さん、中野正人さん、治安の維持または水害火災その他災害の防護に寄与された方、井上智弘さん、神谷啓太さん、本市に多額の寄付をされた方、株式会社三菱 UFJ 銀行知立支店、明治安田生命保険総合会社刈谷支社、愛知中央農業協同組合、知立ロータリークラブ、中市建設工業株式会社、株式会社ハイスト、ユニオンビズ株式会社、その他特に功績が顕著であり、真に市民の模範となられた方、宇都野光一さん、大塚瑠衣さん、松島幸喜さん、向笠風馬さん、武田雄大さん、藤井ノアさん、山川東洋さん、山田直人さん、源内正人さん、井戸千秋さん、江原純子さん、シニア健康サロン新地、野村開発株式会社、牛田駅南側広場愛護会、山屋敷町グランドゴルフクラブ、桐山公園愛護会、知立ドリームイルミネーション実行委員会、ボランティアアイタッチ、お問い合わせは共同推進課秘書広報係、電話 95-0112 へお願いします。
国民年金保険料の免除、納付猶予制度。経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除や猶予される制度があります。保険料の免除や猶予を受けずに保険料が未納の状態で、万一障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。年金を受給するためにも制度を上手に活用しましょう。1、申請免除、学生以外、本人、世帯主、配偶者の所得が一定額以下の場合、申請により保険料が全額または一部免除。2、納付猶予申請、50歳未満の人で本人、配偶者の所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予。3、学生納付特例制度。20歳以上の学生で本人の所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予。1番から3番の申し込みは、申請する時点から2年1ヶ月前の月分まで遡って申請することができます。すでに保険料が納付済みの月を除きます。 なお、前年所得や失業などの状況に基づき審査を行いますので、承認されない場合があります。4. 法定免除。障害基礎年金などの2級以上の障害に関する公的年金を受けている人や、生活保護法による生活扶助を受けている人は、届出により保険料が免除されます。5. 産前産後期間免除。出産予定日または出産日が属する月の前の月から4ヶ月間、多胎妊婦の場合は出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間の保険料が免除されます。5番の申し込みは、出産予定日の6ヶ月前から届け出可能です。持ち物、共通、マイナンバーカードなど本人確認書類、学生の場合は学生証または在学証明書、在学期間の確認できるもので有効期限内のもの、産前産後の場合は母子健康手帳、マイナポータルを利用した国民年金手続きの電子申請が可能です。保険料の追納・後追いをお勧めします。保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の保険料を追納することで、保険料を納付した場合と同じ金額で老齢基礎年金を受け取ることができます。いずれも詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください。お問い合わせは、国保医療課、国保年金係、電話 95-0123 と、刈谷年金事務所、電話 21-2110 へお願いします。以上、ピックアップトピックを終わります。
暮らしのお知らせ。7月の人口世帯。令和7年7月1日現在。総人口72,821人、うち男性38,407人、女性34,414人、世帯数34,499世帯。6月の犯罪事故発生状況は市ホームページをご覧ください。火災3件、救急270件。お問い合わせは、犯罪事故発生状況については安心安全課防犯交通係、電話 95-0115 へお願いします。市政トピックス。ミニバス運行改正のお知らせ。10月1日水曜日から次の通りミニバスの運行改正を行います。新設バス停2コースパープル、みたらし公園バス停、三河地流駅バス停、移設統合バス停、2コースパープル、東陣切バス停、運行経路の変更、2コースパープル、バス停の名称変更、市役所バス停から地流市役所バス停、市役所南バス停から地流市役所南バス停。改正内容の詳細については、市ホームページをご覧ください。なお、新しいダイヤ等を掲載したミニバスガイドは広報地流9月号に織り込みします。お問い合わせは、まちづくり課まちづくり推進係、電話 95-0158 へお願いします。
計量器はかりの定期検査。計量器はかりを取引証明に使用する場合、定期的に検査を受けなければなりません。市内のはかりは今年が検査実施年です。対象となるはかりがある場合は受検してください。時9月2日火曜日、3日水曜日、午前10時から正午と午後1時から3時ところ中央公民館1階第1・第2講座室。対象商店・露店及び行商などで商品の売買に使用するはかり、病院・学校または保育園等で使用している体重測定用のはかり、病院及び薬局等で使用している薬の調剤用のはかりなど。お問い合わせは経済課商工観光係、 電話 95-0125 へお願いします。定額減税補足給付金不足額給付。令和6年度に実施した定額減税補足給付金調整給付において支給額に不足が生じた人などに対し給付金を支給します。この給付金のために確認書等を対象の人に送付します。対象令和5年所得等をもとに推計した令和6年分推計所得税額を用いて算定したことにより令和6年分所得税及び定額減税の実施額等が確定した後に本来給付すべき額と調整給付額との間で差額が生じた人、本人及び扶養親族等として定額減税対象外でありかつ低所得世帯向け給付を受給していない人、発送について8月13日水曜日以降順次発送。お問い合わせは定額減税補足給付金不足額給付コールセンター電話 95-3600 8月4日月曜日から10月31日金曜日午前9時から午後4時平日のみです。全国一斉子どもの人権相談教科習慣何でも教えて心のモヤモヤ。いじめや虐待など子どもの人権に関わる悩み事心配事などの相談に応じます。相談内容の秘密は固く守られますので一人で悩まずご相談ください。時8月27日水曜日から9月2日火曜日午前8時30分から午後7時期間中の土曜日日曜日は午前10時から午後5時教科習慣以外は平日の午前8時30分から午後5時15分相談専用電話子どもの人権110番電話 0120-007-110 フリーダイヤル。お問い合わせは名古屋法務局人権擁護部電話 052-952-8111 へどうぞ。
貯水槽の清掃・点検をしましょう。ビルやマンションでは水道水の臭いや色などの衛生面が問題になることがあります。原因の多くは貯水槽・受水槽や高地水槽等の管理に問題があるためです。年に1回以上は貯水槽内部の清掃や破損がないかなどの点検を行い、安全な水を利用するためにも適切な維持管理をしましょう。ここに知立市水道事業キャラクター水っちのイラストが載っています。お問い合わせは水道課料金係電話 95-0132 へどうぞ。矢作川水源基金に参加と関心を。矢作川は長野県、岐阜県、愛知県を流れる延長118km の河川で、その水は飲料水をはじめ農業、工業、発電などに利用され、私たちの暮らしにとってなくてはならないものです。その一方で、上流の水源地域は過疎化、林業の低迷等により多くの課題があります。皆さんも、上下流交流や基金への寄付及び三助会員への参加と水と山への関心をお持ちいただきご協力をお願いします。お問い合わせは愛知県西三河総合庁舎内公益財団法人矢作川水源基金事務局電話 0564-23-2645企画政策課地方創生 SDGs 係電話 95-0114 へどうぞ。
戦没者原爆死没者へ黙祷を捧げましょう。8月15日金曜日は先の戦争で亡くなられた人々を追悼し平和を記念する日です。この日は日本武道館で全国戦没者追悼式が開催され 正午を合図に1分間の黙祷が行われます。知立市でも同時刻に知立市戦没者慰霊塔返上院内前で黙祷・献花を行う知立市終戦記念追悼式を開催する予定です。また、広島市と長崎市では原発死没者の慰霊式と平和記念式が開催され、広島市では8月6日午前8時15分に、長崎市では8月9日午前11時2分に平和の鐘を合図に1分間の黙祷が行われます。市民の皆さんもそれぞれの職場や家庭などで黙祷を捧げ、平和を祈念しましょう。お問い合わせは福祉課保護援護係、電話 95-0149 へお願いします。原爆と人間展、8月6日の広島と9日の長崎の原爆の日に伴い、原爆と人間展パネル展示を行います。あの日から人間がどんな生活を強いられたか、そして被爆者の皆さんが再び被爆者を作らせないためにどう生き、どう戦ってきたかを示し、今何ができるかを問いかけています。令和7年は戦後80年を迎える年です。ぜひご覧いただき、平和について考える機会としてください。時8月1日金曜日から20日水曜日、所市役所1階西側通路、中央公民館1階ホール。6月の展示では市民の皆さんにご協力いただき、千羽の折り鶴を広島へ向かう愛知平和行進団に渡すことができました。ありがとうございました。お問い合わせは共同推進課共同人権係、電話 95-0144 へお願いします。障害者手当の所得状況届の提出は お済みですか？手当が受けられなくなることがありますので、期限内に手続きをしてください。なお、対象の人には受付開始前に届出書を送付します。申し込み、次の期間内に福祉課へ所得状況届を提出してください。愛知県在宅重度障害者手当、8月1日金曜日から29日金曜日、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、8月12日火曜日から9月11日木曜日、お問い合わせは福祉課障害福祉係、電話 95-0118 へお願いします。
夏の安全な街づくり県民運動、市では安城警察署安城知立防犯協会連合会と連携して、次の運動重点に基づいて広報活動を実施します。時8月1日金曜日から10日日曜日まで、運動重点子どもと女性の犯罪被害防止、特殊詐欺 SNS 型投資、ロマンス詐欺の被害防止、侵入盗の被害防止、自動車盗の被害防止。お問い合わせは安心安全課防犯交通係、電話 95-0115 へどうぞ。第33回7万人クリーンサンデーへのご協力ありがとうございました。6月8日日曜日当日には3828人の市民の皆さん、企業協力団体ボランティアの人に早朝よりご参加をいただきありがとうございました。今回集められたゴミの量は次の通りです。単位はキログラムです。ゴミの総量、1013、燃えるゴミ530、燃えないゴミ197、アルミ缶51、スチール缶71、ペットボトル46、瓶29、埋め立てゴミ50、有害ゴミ34、スプレー缶5。市民一人一人がゴミを捨てない誓いを立てて、ポイ捨てのない 住みよいきれいな町にするため、今後もご協力をお願いします。お問い合わせは環境課ごみ減量係、電話 95-0126 へどうぞ。
食用廃油の回収。市では河川の浄化など環境汚染を防止するとともに、リサイクル活動の一環として、家庭から出る使用済みの食用廃油の回収を不燃物処理場で実施しています。回収した食用廃油は、バイオディーゼル燃料等にリサイクルされています。食用廃油の廃棄の仕方。油の中に添加素など固形物がある場合は、できるだけ取り除き、冷ました後にペットボトルなどの蓋のある容器に入れ、不燃物処理場に持ち込んでください。油のみを回収します。なお、不燃物処理場は、脱炭素駅伝愛知に登録しています。お問い合わせは、環境課ごみ減量係、電話 95-0126 へどうぞ。資源物の持ち去りは許しません。5月12日月曜日、午後4時半ごろ、会妻公民館前ゴミ集積所でゲーム機1台が持ち去りされたため、警察署に被害届を提出し、その後、在宅被疑者として検挙したという情報提供をいただきました。また、6月30日月曜日、アルミ缶が21キロ程度持ち去りされたため、7月10日木曜日、安城警察署の立ち会いの後、全量返還してもらいました。資源の持ち去りは絶対に許しません。もし持ち去り行為者を発見した場合は、その場で注意したりせず、市役所、電話 83-1111 または警察に連絡してください。その際、日時、場所、行為者の特徴、車の場合は車種やナンバー等、情報提供をお願いします。お問い合わせは環境課ごみ減量係、電話 95-0126 へお願いします。
スマホ何でも相談所。スマートフォンの操作などに関して相談できる場所を開設いたします。どんな小さなことでも相談員がサポートします。無料かつ申し込み不要で相談できますので、お気軽にお越しください。なお、相談者が重複した場合、お待ちいただくことがあります。時、第1、第3水曜日午前9時から正午。ところ、市役所2階、市民相談コーナー。費用無料です。お問い合わせは、企画政策課 DX 推進係、電話 95-0145 へどうぞ。里親ミニカフェプラス相談会と、里親さんのお話を聞く会。さまざまな事情で自分の家庭で生活できない子どもを家庭に迎え入れ、温かい愛情と理解を持って養育する里親のことをご存知ですか？疑問や気になる点を気軽に相談できる相談会と、里親さんご本人のお話を聞く会を開催します。時1、里親ミニカフェプラス相談会。10月18日土曜日と11月29日土曜日。2、里親さんのお話を聞く会。8月31日日曜日と9月27日土曜日。いずれも午前10時から各会それぞれ自由にご参加ください。ところ、中央公民館2階中会議室。10月18日は控え室です。費用無料。申し込み。各日程の前日までに、児童養護施設梅ヶ丘学園ホームページからお申し込みいただくか、メール、または電話、0565-32-1107、音声案内後へお願いします。お問い合わせは、申し込み先または、子ども課児童家庭係、家庭児童相談室、電話 95-0162 でお願いします。夏季ラジオ体操。 8月1日金曜日から10日日曜日の午前6時30分から市内各所でラジオ体操が行われます。詳細は各町内会または杉薬局知立福祉アリーナまでお問い合わせください。お問い合わせは杉薬局知立福祉アリーナ、電話 82-5151 へどうぞ。午前9時から午後5時、祝日を除く月曜日は休館です。
催しのお知らせ。パティオ入り愛知ギャラリー特別展、小林貢作遺作展、ガラスに込めた思い、2024年に亡くなった知立市出身のガラス工芸作家の遺作展です。時8月17日日曜日から24日日曜日、午前10時から午後5時、ところ文化会館2階ギャラリー、費用は無料です。関連イベント、8月17日日曜日午前10時からオープニングギャラリートーク、小林義和さんと小林よし子さん。お問い合わせは文化会館パテオ知立、電話 83-8100 へどうぞ。定茶でパテオ特別編、市内中学校茶会、気軽におもてなしの心を味わうお茶会、市内中学校の生徒が席主として参加します。時8月20日水曜日、21日木曜日、各日とも午後1時、午後1時30分、午後2時、午後2時30分、午後3時の5回。なお、時間ごとの入り替え制、予約が必要です。ところ文化会館和室練習室、席主20日龍北中学校、21日知立中学校、講師煎茶道梅砂流家元高取優先窟さん、費用100円、定員各回15人先着順で予約が必要です。申し込み7月23日水曜日午前10時から。なお、初日は電話 83-8102 のみ。お問い合わせは文化会館パティオ知立、電話83-8100 へどうぞ。高齢者囲碁将棋大会参加しませんか？青春クラブ連合会では毎年囲碁将棋大会を開催しています。老人クラブ未加入の人も参加できます。時8月27日水曜日午後1時から5時、ところ杉薬局知立福祉アリーナ内老人福祉センター教養娯楽室、対象市内在住の60歳以上の人、費用は無料です。申し込み老人クラブ未加入者8月8日金曜日までに長寿介護会、老人クラブ会員8月8日金曜日までに各地区老人クラブ会長へ。お問い合わせは長寿介護課長寿係、電話 95-0150 へお願いします。
図書館の催しお話し会、時8月7日木曜日午前11時から、ところ図書館お話しコーナー、内容絵本ひまわり、紙芝居コロンコッツンコ、カップシアターゾウくんの散歩、チョキチョキカニさん ほか、行う人、読み聞かせグループぼちぼちの会、絵本の時間、時8月の毎週木曜日午後2時30分から、なお21日木曜日は午前11時からも行います。ところ、図書館お話コーナー、内容、絵本の読み聞かせ、ミニブックトーク、紙芝居など、行う人、図書館職員とボランティア。紙芝居の会、時8月16日土曜日、午後2時30分から、ところ、図書館お話コーナー、内容、クジラの友達、海坊主と秘釈、行う人、朗読グループ、青海、ストーリーテリング、夏の夜のお話会、語り手が言葉だけで伝えるお話を聞きながら、その場面や情景を自由に想像して、お話の世界を楽しむイベントです。8月は図書館を飛び出して、夜のお寺で開催します。時、8月23日土曜日、午後7時から、ところ、総持寺本堂、知立神社西、なお、総持寺の駐車場をご利用ください。内容、日本の昔話、不思議な太鼓、ギリシャ神話、オーペウスとエウリューディケ、ほか。対象、どなたでも、小さいお子さんは保護者の膝で、行う人、お話の会、ホットケーキ。映画上映会、風が吹くとき、アニメーション84分、8月15日は80回目の終戦の日です。映画を通して平和の大切さを改めて考えてみましょう。時、8月3日日曜日午後2時から。日本列島生き物超伝説、劇場版ダーウィンが来た。日本映画、自然、89分、時、8月6日水曜日、午後2時から、9日土曜日、午前10時からと午後2時から、3回とも同じ作品を上映します。内容、NHK 人気自然番組、ダーウィンが来たの劇場版第4弾は、じっくり時間をかけて撮影してきた日本の生き物たち、雪山から亜熱帯の森まで変化に富んだ環境の中で巡る季節とともに生き物たちのドラマが繰り広げられます。稲川淳二の超怖い話、ホラー69分、時8月14日木曜日午後5時から。内容、恐怖の怪談ストーリーテラー稲川淳二が語る怖い話、内田のおばあちゃん、蚊帳の屋根、ミニクーパー、ロケバスなど全6話を収録。映画すみっこ暮らし、飛び出す絵本と秘密の子、児童映画アニメーション66分、時8月31日日曜日午前10時からと午後2時から。以上4作とも、ところ、図書館2階、視聴覚室、対象、どなたでも、なお、未就学児は保護者同伴で、費用、無料、申し込み、不要、なお、混雑時は入場制限する場合があります。お問い合わせは図書館、電話 83-1131 へお願いします。
リリオミニコンサート、歌と笑顔のハーモニー、時、8月25日月曜日、午前11時30分開演。ところ、リリオコンサートホール。出演、声楽、内藤ほのかさん、竹島美希さん、渡辺真子さん、ピアノ、岡本真中さん。プログラム予定、財津和夫、切手のない贈り物、竹光徹、小さな空、ほか。費用、全自由席、リリオ友の会と一般500円、3歳以上中学生以下を無料招待、チケットレス当日払い、3歳未満のご入場はご遠慮ください。リリオ名音コンサート2025、 リリオでビバ、ネオンアンサンブルコンサート、時8月16日土曜日午後2時開演、1時30分開場。ところリリオコンサートホール。出演クラリネット谷口心さん、サクソフォン森島美優さん、ピアノ村木舞香さん、マリンバパーカッション山谷里奈さん。プログラム予定、星出隆さんブラボーサックス、湯山明さんお菓子の世界、徳山美奈子さんムジカならほか。内容は変更になる場合があります。費用全自由席、リリオ友の会と一般500円、チケットレス当日払い、小中学生を無料招待、未就学児のご入場はご遠慮ください。お問い合わせはいずれもリリオコンサートホール、電話85-1133にお願いします。
パティオ演劇鑑賞の極み2025アラコレクションシリーズ、母木のアミュレット、時11月8日土曜日午後1時開演、0時30分開場。ところ文化会館花勝負ホール。内容、南加穂と平田満の兄弟を軸に後継者問題で揺れる家族を描く、注目の劇作家横山拓也の最新作、手話通訳付き公演。費用指定席一般5000円、会員4500円、25歳以下3000円。お申し込みは会員8月9日土曜日、一般8月16日土曜日から、窓口、ウェブは各発売日の午前10時より、電話予約は午後1時から、電話は 83-8102 です。なお、未就学児入場はできません。お問い合わせは文化会館パティオ知立、電話 83-8100 へどうぞ。知立市観光交流センター、夏休みイベント。缶バッジに好きなデザインや色を塗ったりしてオリジナル缶バッジを作成の体験ができます。8月31日日曜日はミニ縁日として輪投げなどをお楽しみいただけるほか、チルッピも登場します。チルッピ登場時間、午前11時からと午後3時から、各30分程度です。時7月25日金曜日から8月31日日曜日、なお火曜日、水曜日は除きます。各日午前10時から午後4時まで。ところ観光交流センター。どなたでも費用は無料です。お問い合わせはリリオコンサートホール内、知立まちづくり株式会社、電話 85-1133、木曜は休館です。また観光交流センター 55-6302、 火曜日水曜日は休館です。
教室講座のお知らせ。段ボールコンポスト基礎講座。家庭から出る生ゴミが微生物で分解され堆肥となる自然の循環について学ぶことができます。作成した段ボールコンポストは無料で持ち帰り可能です。時第1回、9月6日土曜日午前10時から11時30分。第2回、9月20日土曜日午後2時から3時30分。両日とも内容は同じです。ところ、第1回中央公民館1階大会議室、第2回中央公民館2階中会議室。対象、市内在住の人、過去に受講した世帯は受講できません。定員、各回先着順で20世帯。費用は無料です。申し込みは8月1日金曜日から申し込み期限までに申し込みフォームからお願いします。先着順です。申し込み期限、第1回9月4日木曜日、第2回9月18日木曜日。お問い合わせは環境課ごみ減量係、電話95-0126へどうぞ。スマホ活用講習会。デジタルサポーターによる講習会。
自身のスマホが必須となります。どちらか1日程のみ受講できます。時8月7日木曜日、21日木曜日。内容、アプリの追加の仕方、マップの使い方、定員各費10人、持ち物、スマートフォンまたはタブレット、貸し出しできません。筆記用具、合同会社、プロフによる講習会。スマホをお持ちでなくても受講できます。両日とも受講できます。時、8月14日木曜日、内容、地図を使ってみよう。アプリ、インストール、便利アプリ紹介。時、8月28日木曜日、内容、アプリ、インストール、便利アプリ紹介。キャッシュレスを使ってみよう。定員、各費20人。持ち物、スマートフォン、またはタブレット、貸し出しできます。筆記用具、共通、時、午前9時30分から11時30分、ところ中央公民館1階小会議室、費用は無料です。講師によって使用する資料は異なりますが、おおむね同じ内容です。申し込みお問い合わせは、電話または直接企画制作課 DX 推進係、電話 95-0145 へお願いします。電話は開帳日の午前9時から午後5時。申し込みは各開催日の前日までです。
ジョン先生と学ぶ英会話中級編。身近な話題を取り上げ、楽しくコミュニケーションする表現を学びます。時、9月6日、13日、20日、27日、いずれも土曜日。各日午前9時から10時30分、ところ、6日20日は中央公民館2階中会議室、13日27日は中央公民館2階第1第2展示室、講師ジョン・レベリーさんと、対象中学生以上の人、定員先着順で15人、費用4回分で1500円。なお、初回に徴収します。申し込みお問い合わせは、8月8日金曜日から20日水曜日の午前9時から午後5時に、電話で共同推進課内国際交流協会事務局、電話 95-0144 へどうぞ。なお、土曜日、日曜日、祝日は除きます。募集のお知らせ、第30回市民囲碁大会、時、9月21日日曜日、午前9時30分から午後4時30分、ところ中央公民館1階大会議室、対象市内在住、在勤、在学の人、市内で囲碁活動をしている人、定員36人、試合方法、4ブロックによるリーグ戦を行い、各ブロック1位の決勝トーナメントを行います。費用無料、弁当を注文する人は申し込み時に600円が必要です。その他、馬場茂九段をはじめ、2人のプロ棋士による指導を当日抽選、大盤解説を受けることができます。申し込み、8月1日金曜日から31日日曜日の開館時間に中央公民館窓口へ。お問い合わせは中央公民館、電話 83-1165、月曜日は休館です。
スポーツのお知らせ。 T リーグ卓球プロリーグが知立市で開催されます。杉薬局知立福祉アリーナ知立市福祉体育館が T リーグ卓球プロリーグで活動されているトップ乙女ピンポンズ名古屋の試合会場に選定されました。時、8月30日土曜日と31日日曜日、ところ杉薬局知立福祉アリーナ。お問い合わせは知立市障害学習スポーツ課スポーツ振興係、電話 8285151へどうぞ。医師健康講座、心の健康についてわかりやすくお話をしていただきます。時8月26日火曜日午後2時から3時30分ところ保健センター2階講座室。内容、睡眠と心の健康。講師、豊田香織西中町クリニック院長。定員、要予約40人。費用無料です。お申し込みお問い合わせは8月4日月曜日午前9時から保健センター、電話82-8211へどうぞ。木浦東部保健所患者家族教室。1、慢性疾患を抱える子どもと親の交流会。時8月28日木曜日午前10時から正午。内容、交流会、子どもの成長と自立を育む。講師、服部麗服部クリニック治療院長。子育て経験者、愛知小児保健医療総合センター保健師、愛知県総合教育センター研究指導主事。対象、慢性疾患のお子さん、小学生までと保護者。定員10組程度。2、難病患者家族教室。時9月3日水曜日午後2時から4時。内容、講話と交流会。神経系難病と付き合うヒント。講師、橋本里奈、東名古屋病院脳神経内科医師。対象、神経系難病患者、筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病などとその家族。定員、先着順30人。3、精神保健福祉家族教室。時、9月4日木曜日午後1時30分から3時30分。内容、講話、精神科訪問看護について知ろう。講師、訪問看護ステーション紫看護師。対象、精神障害者の家族。定員、先着順20人。ところ、木浦東部保健所大会議室。お申し込みお問い合わせは、木浦東部保健所健康支援課。1と2は地域保健グループ。電話 21-9338。3は心の健康推進グループ。電話 21-9337 へどうぞ。
ご寄付ありがとうございました。市へ現金の寄付、池田純様2000円、つくしの会様1万円、社会福祉協議会へ現金の寄付、久保田正夫様1万円、内田義康様1007円、つくしの会様1万円、メナード治療桜馬場サロン様1000円、有限会社 YSP 刈谷様1000円、匿名の方3000円、三浦康様6852円、加藤様2000円。ありがとうございました。親子川柳、第19回親子川柳入賞作品を紹介します。子、小学2年。夏休み、プールに花火、楽しいな。
父、夏休み、ビールにカルビ、おいしいな。
子、小学4年。朝早く、目覚まし代わりのセミの声。
父、夏休み、起きてこないぞ、我が娘。
子、小学6年。夏休み、そうめん、チャーハン、もう飽きた。
母、給食のありがたさしみる夏休み。父、ちょっと待て、宿題やらずにどこへ行く。
子、中学3年。夏休み、思い出作りに忙しい。
子中学3年受験生、どこにも行けない夏休み。
母、大丈夫、毎日行けるよ、自習室。
以上、親子川柳でした。
レッツ手話。手話を学んで使ってコミュニケーションの輪を広げていきましょう。水曜日、上に向けた手のひらを波立たせながら横へ引く。水流れる様。なお、市は平成30年12月に市は言語条例を制定しました。お問い合わせは福祉課障害福祉係、電話 95-0118、 ファックス 83-1141 へどうぞ。
消費生活相談事例紹介、こんな時どうする？このコーナーでは全国の消費生活センター等に寄せられた相談事例をご紹介しています。高齢者サポートサービスの契約トラブルに注意。折り込みチラシを見て高齢者の生活支援などをしてくれる事業者と契約をした。サービス内容は身元保証、生活支援、早々支援で、代金は約190万円だった。勧誘時に190万円以外にお金はいらないと言われていたので、ここからサービス代金が支払われるという認識だった。ところがサービスを利用するとその都度代金を請求される。解約したいと思うと半分しか返せないと言われた。80歳代。一言助言。家族や親族に代わって高齢者の身元保証、日常生活の支援、死後事務などを行う高齢者等就寝サポートサービスは、事業者によって提供されるサービスの内容や料金体系などが様々です。契約をする前にサービス内容や支払い総額、解約条件等をよく確認しましょう。契約内容等がよく理解できなければその場で判断せず、周囲の人に相談するなどして十分に検討しましょう。国の高齢者等就寝サポート事業者ガイドラインのチェックリストなども参考にすると良いでしょう。自治体が高齢者を支援するサービスを実施している場合もあるため、まずはお住まいの地域のサービスについて調べてみましょう。不安な時はお住まいの自治体の消費生活センターや最寄りの警察等にご相談ください。消費者ホットライン188、警察相談専用電話#9110番、お問い合わせは知立市消費生活センター、電話 95-0195、 毎週月曜日と水曜日から金曜日午後1時から4時、受付は午後3時30分まで。県消費生活総合センター、電話 052-962-0999、月曜日から金曜日は午前9時から午後4時30分、土曜日と日曜日は午前9時から午後4時です。以上、消費生活相談事例紹介でした。暮らしのお知らせを終わります。知立市はピッチ FM と災害時の放送に関する協定を結んでいます。ピッチ FM83.8MHz。
中央公民館、沢渡公民館、知立文化広場後期講座受付開始。抽選申し込み期間8月8日金曜日から8月24日日曜日。申し込み。公民館講座、後期の講座申し込みはすべてインターネット申し込みになります。インターネット接続ができない環境およびスマートフォン、パソコンをお持ちでない人は、各施設、中央公民館、沢渡公民館、知立文化広場でタブレットをお貸しします。また、インターネット申し込みに不安のある人は、職員が入力をお手伝いします。なお、 申し込み多数の場合は、初めて受講する人を優先に代理抽選を行います。対象、市内在住、在勤、または在学の人、かつ講座ごとに定める対象者、対象年齢は講座初回日の年齢です。結果発表、9月4日木曜日から講座実施施設の1階ロビー及び市ホームページで結果を発表します。必ず各自でご確認ください。なお、最小講座開催人数10人、定員19人以下の講座は5割に満たない場合は中止します。二次募集、定員に満たない講座は9月4日木曜日から12日金曜日に二次募集を行いますので、インターネットで申し込みしてください。先着順になります。各施設、中央公民館、沢渡公民館、知立文化広場での窓口申し込みは行いませんが、職員の入力補助対応は行います。費用は各講座の初回日にお支払いください。なお、当選結果発表後のキャンセルは、講座準備の状況により、教材費をお支払いいただく場合があります。中央公民館講座、講座名、内容、曜日、時間の順にお知らせします。アレンジ花教室、季節の花、木の実、身近な小物などを使い、花遊び的なアレンジ花を作ります。初心者の人にでも気軽に楽しく作ることができます。木曜日、10時から12時。着付けとマナー。普段着から礼装までの着付けとマナーを学びます。着物の基礎知識、選び方、手入れ、美しい立ち居振る舞い。火曜日、13時30分から15時30分。子ども絵画教室。色の作り方、工作、物を見てしっかり描くなど、絵の描き方を楽しく学びます。土曜日、10時から11時30分。健康麻雀講座。健康麻雀をお楽しみいただくべく、競技プロの立場からお手伝いさせていただきます。初心者の人でも、宅分けをして安心してお楽しみいただけます。木曜日、10時から12時。アジロ編みで作るカゴとバッグ。クラフトバンドを使って、カゴ、バッグを作ります。初心者でも簡単に作れる内容で、実用的なバッグなど楽しく作りましょう。土曜日、10時から12時。ラジオパーソナリティから学ぶ、朗読読み聞かせ、人前で話すコツ。発声や滑舌、話の組み立て方を学び、感じのいい話し方、相手に好感を持ってもらう話し方を習得しましょう。プレゼンや人前で話す機会にも役立ちます。土曜日、10時30分から12時。パワーポイント入門。パワーポイントの基本とプレゼンで使用するスライドを作成します。ワードの図形が使える人で、パワーポイントのソフトがインストールされているパソコンを教室まで持ってこられる人が対象。Windows 10または11で、Office 2016以降のパソコン。土曜日13時30分から15時30分。気候、心身のバランス、自然治癒力、免疫力を活性化させて健康レベルの向上を目指す健康法です。素足で行います。金曜日10時から11時30分。ギターを弾こう。クラシックギター、フォークギター。ギターの基礎を学びます。初心者から再チャレンジの人もお気軽にご参加ください。土曜日10時から12時。腸活で超活力アップ。発酵食品を食べて腸活生活をしましょう。腸をきれいにすることは美容にも健康にも効果抜群です。無理をせず楽しく美味しい腸活生活を過ごせるヒントを学びます。発酵ドリンク作り、自家製味噌玉作り、キムチの素作りなど。水曜日10時から12時。始めよう。 運動習慣楽しいエクササイズ。誰もが知ってるあの曲で、ゆったり系、元気系ダンスやチェアエクササイズ、ウォーキングエアロ、遊び要素の運動なども、終わりはヨガのストレッチで癒されて、いつからでも、いくつからでも始められます。水曜日、10時30分から11時45分。初めての生け花、生けの棒。暮らしの中に季節のお花を生けてみませんか？初心者の人でも気楽に楽しく学べます。金曜日、18時30分から20時30分。郷土料理で旅気分。豚丼、北海道、鶏飯、大分市など、いろいろな地域の郷土料理を2から3品、1回ごとに作ります。日曜日10時から12時。ゆるふわ筋膜ストレッチ。ガチガチな筋肉がびっくり。簡単でゆるい動きなのに、ふわふわにほぐれて体が楽になる新感覚のストレッチです。金曜日19時30分から20時30分。以上、中央公民館講座のお知らせでした。
田渡り公民館講座。講座名、内容、曜日、時間の順にお知らせします。ペン字入門。ペン、ボールペン、筆ペンなどの書き方を初歩から学びます。火曜日、10時から12時。集まれ、初めてのママ。新米ママと赤ちゃん2ヶ月から6ヶ月までの第一子のための家族の始まりサポート講座です。仲間と一緒に楽しく学び合いましょう。金曜日13時30分から14時30分。魅力的な生け花、生けの棒。生活空間に潤いのあるお花を生ける。火曜日10時から12時。身体の不具合改善、セルフケア。日々の生活の中で肩こり、腰痛など身体の不具合を感じていませんか？この講座では関節リリースという概念のもと、セルフケアをします。心地よい音を聞きながら体の軽さを感じていただけます。水曜日10時から11時。親子で初めてのフラダンス。親子で仲良く楽しくフラダンスを体験してみませんか？フラダンスをしたことがない、どんなものか体験したい、など、未経験でも大丈夫、みんなで楽しく踊りませんか？土曜日10時から12時。季節の絵はがき。色鉛筆または水彩画で季節の絵はがきを描いてみましょう。土曜日13時から14時30分。筆文字アート、文字を楽しもう。絵を描くように文字を書いてみませんか？書き方や書き順にとらわれることなく、思いのままに筆を走らせる新感覚の体験ができますので、みんなで楽しみましょう。日曜日10時から12時。綺麗を作るカラーレッスン。パーソナルカラーとセラピーとスカーフ。パーソナルカラーの4シーズン、春、夏、秋、冬、分類を個別に診断し、色白に見せたい、お顔をツヤツヤに見せたい、など、綺麗は作れるを色の法則、理論に基づいて体験します。スカーフの巻き方、カラーセラピーセッションも行う少人数の楽しい講座です。日曜日、10時から12時。パワーアップ体操。正しい姿勢を使って日頃の運動不足を解消し、今から年を重ねても元気に動ける体を作りましょう。土曜日13時30分から14時30分。以上、沢渡公民館講座のお知らせでした。
知立文化広場講座。講座名、内容、曜日と時間の順にお知らせします。北欧テイストの秋色日傘とガマ口バッグ。日傘とガマ口ショルダーバッグの制作。火曜日13時30分から15時30分。
茶道、抹茶と和菓子でゆったり贅沢なひとときを、日本庭園を望む茶室で茶道を学び、一服のお茶を堪能しましょう。土曜日10時から12時。エンジョイ一字書き。好きな言葉や新年への思いを一字で表現してみませんか？古典を大切に自分らしさを追求した現代書に仕上げましょう。水曜日10時から11時30分。クリスマスタペストリーとドア飾り。簡単な裁縫でクリスマスツリーのタペストリーとクリスマスドア飾りを作ります。金曜日13時30分から15時。Let's have fun with English. ネイティブティーチャーから日常の英会話を学びましょう。土曜日13時30分から15時30分。以上、文化広場講座のお知らせでした。お問い合わせは、中央公民館内障害学習スポーツ課障害学習係、電話 83-1165、月曜休館へどうぞ。
シニア河原版。このコーナーではシニア世代の皆さんにお伝えしたい姿勢情報や講座案内などをまとめてご紹介します。やるっぴシニア元気塾、時9月12日、26日、10月10日、24日、11月14日、28日、12月12日、計7回、いずれも金曜日午前10時から11時、ところ杉薬局治療福祉アリーナ内老人福祉センター。内容、口腔機能、栄養、運動器、機能改善の知識と技術、トレーニングを学び、将来要介護状態になることを予防します。対象、市内在住の65歳以上の人、定員20人、申し込み期間終了時点で募集定員を超えた場合は、初回参加者優先で抽選を行います。費用、無料、持ち物、飲み物、申し込み、お問い合わせは、8月1日金曜日午前9時から15日金曜日午後5時までに、申し込みフォーム、電話または直接老人福祉センター、電話 55-1804 へどうぞ。平日午前9時から午後5時です。ひまわりカフェ8月開催分、物忘れの心配のある人や認知症の人を支える人々が息抜きや情報交換ができるカフェです。開催時間内は出入り自由です。福祉の里八津田内総合福祉センター、時8月19日火曜日午前10時30分から正午。内容、暮らしや財産を守るために知ってて安心。日常生活自立支援事業についてのお話。個別相談。ところ、福祉の里八津田内総合福祉センター、3階、桜梅。費用、無料、飲み物代、希望者は100円、申し込みは不要です。お問い合わせは、知立市東部地域包括支援センター、電話 82-8855 へどうぞ。NPO 法人なごみ、時8月8日金曜日、午後1時30分から3時、内容、夏メロ歌唱会、笑いヨガ、カフェタイム、個別相談、費用、無料、飲み物代、希望者は100円、申し込みは不要です。お問い合わせは、NPO 法人なごみ、電話 83-6720 へどうぞ。ひまわりカフェ全般についてのお問い合わせは、長寿介護課地域支援係、電話 95-0191 へどうぞ。
健康維持へのちょっとしたお手伝い。 街角コラム。このコラムでは各月のテーマに基づき、皆さんの健康維持につながるような情報を発信していきます。8月のテーマ、夜間頻尿、尿漏れを予防しよう。夜ぐっすり、昼生き生き、あなたの笑顔を守る一歩を。年齢を重ねると、夜中に何度もトイレに起きたり、ちょっとした動作で尿漏れが気になることが増えていきます。夜間頻尿や尿漏れは、生活の質を下げるだけでなく、睡眠不足や転倒のリスクにもつながるため、早めの予防が大切です。夜間頻尿の主な原因には、膀胱の容量低下、水分の取りすぎ、下半身のむくみ、睡眠障害などがあります。また、尿漏れは、骨盤底筋の筋力低下や腹圧のかかる動作、咳やくしゃみ、重いものを持つなどで起こりやすくなります。そこで予防のために日常生活でできることをご紹介します。生活のポイント。午後の時間帯に足首を適切に動かし、足の血流を促し、むくみを軽減します。で、つま先上げ、かかと上げ運動。寝る直前の大量の水分摂取は避け、寝る2時間前までに水分補給を終えるように意識しましょう。骨盤底筋を鍛える体操。骨盤底筋は骨盤内の臓器を支える重要な筋肉です。仰向けになって膝を立て、肛門や尿道をキュッと締める感覚で5秒間力を入れ、ゆっくり5秒かけて緩めます。これを1日10回、慣れたら立った状態でも行ってみましょう。お問い合わせは、長寿介護課地域支援係、電話 95-0191 へどうぞ。
8月の無料相談。相談日が祝日にあたる場合はお休みになります。ところ、相談ごと、時、お問い合わせ先の順にお知らせします。もやいこハウス多文化共生センターでの相談、外国人相談、ポルトガル語の通訳など、月曜日午前9時から正午、土曜日午前9時から午後1時、企画制作課、電話 95-0114、市役所での相談、外国人相談、ポルトガル語の通訳など、月曜日から金曜日、午前9時30分から正午、午後1時から4時30分、外国人相談コーナー、83-1111。市民相談、日常の困りごとや相談ごとなど、月曜日、火曜日、木曜日、金曜日、午前10時から正午と午後1時から3時。司法書士相談、金銭問題、相続など、予約がいります。第1、第3火曜日、午後2時30分から4時45分。行政相談、8月27日水曜日、午後1時から4時。いずれも市民相談コーナー、83-1111。消費生活相談、消費者のトラブル相談など、月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、午後1時から4時、受付は午後3時30分まで。消費生活センター 95-0195。 労働相談、予約がいります。第3木�曜日、午後1時から4時。事業承継個別相談、予約がいります。第3火曜日、午前10時から午後0時30分。いずれも経済課、95-0125。国際協力などの相談、火曜日、午前9時から午後5時15分。JICA 愛知デスク、95-0114。不動産相談、予約がいります。8月5日火曜日、午後1時から4時。なお、次回は9月9日火曜日。建築課、 0165-0156 スマホ何でも相談所第1・第3水曜日午前9時から正午企画制作課95-0145税務相談予約がいります。8月20日水曜日午前9時から11時、税務課95-0116教育相談第1・第3金曜日午後1時から3時、学校教育課95-0136児童相談月曜日から金曜日午前9時から午後5時、子ども課95-0162手話相談聴覚障害者月曜日火曜日金曜日午前9時から正午、木曜日午後1時から5時、福祉課ファックス 83-1141 女性悩み事相談予約がいります。第2・第4木曜日午前9時から正午と午後1時から4時、 DV 相談市役所会長時間内、いずれも共同推進課95-0144保健センターでの相談心の健康相談予約がいります。8月5日火曜日午後2時2時30分3時定員各1人、保健センター 82-8211 絹浦東部保健所での相談心の健康医師相談予約がいります。8月26日火曜日午後2時から4時、電話 21-9337 栄養相談予約がいります。8月6日水曜日午前9時から11時30分歯科相談予約がいります。いずれも 21-9338 社会福祉協議会での相談心配事相談人権相談8月19日火曜日午後1時から4時、弁護士による法律相談予約がいります。8月7日木曜日21日木曜日午後1時から4時、結婚相談8月9日土曜日26日火曜日午後1時から4時、生活困窮相談月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分、いずれも社会福祉協議会電話 82-8833、 なお法律相談は毎月1日土曜日日曜日祝日を除きますの午前8時30分から予約してください。以上、8月の無料相談でした。
今月の納税など、納期限は9月1日月曜日です。市県民税、森林環境税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、各普通徴収2期分です。休日市税収納窓口開設日、8月24日日曜日、午前8時30分から正午、市役所1階税務課。なお、ポルトガル語での対応も可能です。お問い合わせは、税務課、国保医療課、長寿介護課へお願いします。マイナンバーカード休日窓口、8月16日土曜日、受付時間、午前8時30分から11時30分、お問い合わせは市民課、電話 95-0124 へどうぞ。
8月の健康ガイド、成人健診、費用免除制度について、年度末年齢70歳以上の人、マイナ保険証等提示、障害者医療費受給者、その同程度の障害を持つ人、受給者証提示、市民税非課税世帯及び生活保護による非保護世帯に属する人、保険センターへ事前申請は費用免除になります。集団検診、8月から9月、検査方法、対象、 受信料、実施日、場所の順にお知らせします。18歳から39歳健診、国保加入者は無料。18歳から39歳、700円。9月6日土曜日、9月6日土曜日、刈谷医師会健診センター。胃がん健診、40歳以上、500円。大腸がん健診、40歳以上、300円。肺がん結核健診、1、胸部 X 線撮影、15歳以上、無料。2、核単細胞検、細胞診検査、1の受診者のうち40歳以上の希望者、300円。子宮頸がん検診、20歳以上の女性、500円。乳がん検診、40歳以上の女性、1100円。いずれも、刈谷医師会健診センター。9月6日土曜日、刈谷医師会健診センター。9月26日金曜日、保健センター。前立腺がん検診、50歳以上の男性、400円。9月6日土曜日、刈谷医師会健診センター。肝炎ウイルス検診、40歳以上で過去に受けたことのない人、無料。9月6日土曜日、刈谷医師会健診センター。骨粗鬆症検診、20歳以上、300円。9月6日土曜日、刈谷医師会健診センター。9月26日金曜日、保健センター。時間はいずれも午前です。個別検診、指定医療機関で胃がん、大腸がん、肺がん、結核、乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。指定医療機関は、市ホームページの QR コードからご確認ください。なお、車椅子等を使用しており、受診の際、スタッフの介助が必要な人は、事前に保健センターへご相談ください。検診センター、刈谷医師会検診センターで、市民ドック、人間ドック、乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。土曜日も受診できます。申し込み方法、集団検診は、半田市医師会健康管理センター、がん検診予約係、電話 0569-27-7890、受付時間は月曜日から金曜日、午前9時から午後5時と、土曜日午前9時から正午。個別検診、指定医療機関、希望する指定医療機関へ直接ご連絡ください。検診センター、刈谷医師会検診センター、インターネット予約、電話予約ができます。電話 91-3010、受付時間、月曜日から金曜日、午前9時から午後4時、祝日を除きます。
イベント検査。夜間 HIV 梅毒検査、8月4日月曜日、18日月曜日、午後6時から7時、電話 21-4797、匿名検査です。HIV 梅毒肝炎検査、骨髄バンクドナー登録、予約が必要です。毎週火曜日、午前9時から11時。なお、HIV 梅毒は匿名検査可能です。証明書は有料、肝炎は記名検査、証明書発行はできません。電話 21-4797。 検便、水質、食品検査、有料です。詳細は電話でお問い合わせください。電話 21-9353。 お問い合わせは衣浦東部保健所、電話21-4778へお願いします。歯周病を予防しましょう。歯を失う原因で一番多いのは歯周病です。30歳以上の成人の約 80% がかかっていると言われています。歯周病は歯を失うだけでなく、病気の原因や悪化につながるなど全身に悪影響を及ぼします。無症状でも歯周病が進行することがあるため、1年に1回は歯科検診を受けましょう。 歯科検診について、市では9月末まで歯科検診を実施しています。詳細はホームページをご覧ください。お問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へお願いします。がんサポート、ホットラインのご案内。県では、がんのピアサポーターによるがん患者さんとそのご家族を対象とした電話相談を行っています。ホットライン、電話 052-684-8686。時、毎週火曜日、木曜日、土曜日、月2回、午前10時から正午、受付午前11時30分までと、午後1時から午後4時、受付午後3時30分まで。ご予約をお勧めします。こんな時にご利用ください。がんの不安や悩みを聞いてほしい。地域の医療機関の情報を得たい。がんの患者会に出たい。同じがんの体験者と話したい。など。申し込みお問い合わせは、NPO 法人ミーネット事務局、電話 052-252-7277。受付は火曜日から土曜日の午前9時30分から午後5時。
健康ウォーキング講習会、時9月17日水曜日午前9時20分から11時、ところ保健センター。内容、健康ウォーキングを楽しく続けるために。講師、健康運動指導士増谷博史さん。定員30人。持ち物、汗拭きタオル、飲み物、室内シューズ。費用は無料です。申し込みは8月4日月曜日午前9時から、電話または直接保健センター、電話 82-8211 へどうぞ。チリュッピの健康づくり応援コーナー。第9期チリュー市健康推進員を委嘱しました。4月28日月曜日に第9期健康推進員委嘱式を保健センターで行いました。17地区30人の健康推進員が市長から委嘱を受け、各地区で健康づくりのリーダーとして健康に関する教室などを企画・運営します。日程などの詳細は各地区の回覧でお知らせします。健康推進員活動を実施する地区、長篠町、山町、山屋敷町、中町、新地町、本町、宝町、西町、上重原町、工房町、新林町、八田町、八田町、牛田町、南陽、八橋町、昭和6丁目から9丁目です。お問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へどうぞ。
8月の当直医、当番医。感染対策のため、発熱時等の場合は事前に電話連絡してから受診してください。症状によっては専門病院を紹介されることがあります。以下、平日夜間、午後7時から9時。日曜、祝日、休日、午前9時から正午と午後2時から6時。歯科、日曜、祝日、休日、午前9時から午後4時。救急指定病院、怪我、事故等、土曜日、午後1時から翌日午前9時。日曜、祝日、休日、午前9時から翌日午前9時。1日金曜日、以下、秋田病院、電話 81-2763。2日土曜日、救急秋田病院 81-2763。 3日日曜日、以下神谷クリニック 81-0052。 歯科岡田歯科クリニック 84-3113。 救急富士病院 85-1000。 4日月曜日、以下富士病院 85-1000。 5日火曜日、6日水曜日、以下秋田病院 81-2763。 7日木曜日、8日金曜日、以下富士病院 85-1000。 9日土曜日、救急秋田病院 81-2763、10日日曜日以下栄クリニック、81-0067、歯科八津田ファミリー歯科院、83-5550、救急秋田病院、81-2763、11日月曜日祝日、以下爽やか内科クリニック、91-1114、歯科治療加藤歯科、81-0245、救急富士病院、85-1000、12日火曜日、以下富士病院、85-1000、13日水曜日、以下秋田病院、81-2763、歯科平松歯科院、82-0418、救急秋田病院、81-2763、14日木曜日、以下秋田病院、81-2763、歯科グレースデンタルクリニック、81-8580、救急秋田病院、81-2763、15日金曜日、以下富士病院、85-1000、歯科三河ふれあい歯科、81-4815、救急富士病院、85-1000、16日土曜日、救急富士病院、85-1000、17日日曜日、以下セントファミリアクリニック、81-0070、歯科久米の歯科、83-1184、救急秋田病院、81-2763、18日月曜日、以下秋田病院、81-2763、19日火曜日、20日水曜日、以下富士病院、85-1000、21日木曜日、22日金曜日、以下秋田病院、81-2763、23日土曜日、救急富士病院、85-1000、24日日曜日、以下高野ウェルネス内科院、81-0600、歯科近藤ファミリー歯科、84-4618、救急富士病院、85-1000、25日月曜日、26日火曜日、以下秋田病院、81-2763、27日水曜日、28日木曜日、以下富士病院、85-1000、29日金曜日、以下秋田病院、81-2763、30日土曜日、救急秋田病院、81-2763、31日日曜日、以下竹内クリニック、83-0002、歯科工房杉浦歯科、82-5225、救急富士病院、85-1000。西三河南部に暴風警報や特別警報が発令された場合、医療機関により休診となることがあります。警報発令時はあらかじめ当番医に電話などでご確認の上受診してください。当直医は都合により変更することがありますので、電話で確認の上受診してください。刈谷医師会休日診療所、刈谷市一色町、電話 24-1111、 診療科、内科、小児科、診療日、日曜日、祝日、年末、年始。診療時間につきましては直接お問い合わせください。子どもの急病時、病院に行った方が良いかどうか判断に迷った時、小児救急電話相談、電話短縮番号#8000または052-962-9900、時間は午後7時から翌朝8時です。痙攣が止まらない、意識がない、呼吸が苦しいなど、明らかに緊急を要する急病の場合は、迷わずに119番をご利用ください。休日夜間に相談、受診できる医療機関の確認。救急医療情報センター、電話36-1133。 症状に応じて診療可能な最寄りの医療機関を24時間体制で紹介します。お問い合わせの時はどこが悪いのか具体的にお伝えください。以上、8月の当直医当番医でした。
治療姿勢55周年トリビア。治療の広報を振り返る。治療史の広報誌は、治療庁時代の1953年、昭和28年1月に治療庁広報が創刊されたことに始まり、金号で1286号を迎えました。今後も市民の皆さんのお役に立てる情報をわかりやすく発信いたします。第1号から1953年昭和28年、当時のタイトルは治療庁広報、第77号から1966年昭和41年、現在と同じ広報治療へ、第634号から1996年平成8年、発行サイズが B5 から A4 へ、第1228号から2020年令和2年、発行回数が月2回から月1回へ。以上、治療姿勢55周年トリビアでした。写真で振り返る治療史の1ヶ月。フォーカスオン治療。6月23日月曜日、令和7年度治療史有料工事施工業者表彰式。市内工事で卓越した技術通力や創意工夫により、また困難な条件を克服されながら工事を進められた中市建設工業株式会社を有料工事施工業者として表彰しました。ここに3回目の表彰を受けた中市建設の皆さんと治療師長との喜ばしい姿の写真が載っています。
交通に関する市民アンケート。治療市地域公共交通網形成計画が令和8年度に計画満了を迎えます。次期計画策定にあたり、公共交通に対するニーズや利用実態を把握し、市の課題を整理するため、市民アンケートを実施します。実施期間8月20日水曜日から、9月2日火曜日。お問い合わせは、町づくり課、町づくり推進係、電話 95-0158 へどうぞ。
広報治療、編集発行、治療市企画部共同推進課、郵便番号 472-8666、愛知県治療市広見3丁目1番地、電話 0566-83-1111、ホームページアドレス http://www.city.chiryu.aichi.jp/。 E メールアドレス info@city.chiryu.lg.jp。
仮の名称、治療師障害学習センター設置に関する市民アンケート。西新地地区に障害学習機能を有する施設を今後設置予定です。設置検討の際に市民の皆さんのご意見を反映するため市民アンケートを実施します。ご協力お願いします。実施期間8月1日金曜日から8月31日日曜日。お問い合わせは、障害学習スポーツ課、障害学習係、電話 83-1165 へどうぞ。
以上で、広報治療2025年8月号、ナンバー1286の朗読を終わります。朗読は、朗読グループ青みの、
関真澄、
神谷吹子、
兵藤真理子、
川端美沙恵。
高場克代、
神谷留美子、
美濃浦麻里、
日下由里子、
津田和子
と井上典子でした。引き続き身体障害者福祉センターだより、社協だより、シルバーだよりをお聞きください。
知立市身体障害者福祉センターだより、夏バテしない生活習慣を。自律神経の乱れによる夏バテ、暑さ対策に冷房は必要ですが、冷房の効いた室内と暑い屋外では大きな温度差があるため、自律神経の調節機能が乱れやすくなります。自律神経が乱れると体内のさまざまな機能がうまく働かなくなるため、体がだり、疲れが取れないなどの症状が出てきます。夏バテによる体力低下や体調不良は、熱中症や食中毒などの感染症のリスクも高まるため、しっかり対処しましょう。疲れを残さない睡眠法。熱帯夜などはひんやりした体感をもたらす冷却シートや冷感シーツなどを利用し、冷房や扇風機を上手に使いながら気温や湿度を下げる工夫をしましょう。冷房の設定温度は、環境省が推奨する28度 C を目安に適温に調節してください。本来なら明け方からは体温が上がってくるのですが、冷房で体が冷え切っていると上がりにくくなるため、体の動くスイッチが入らず、起床時のだるさの原因につながります。疲れを残さないためには、規則正しい生活と質の良い睡眠が重要です。8月の身体障害者福祉センター予定。8月2日土曜日、アロマ午後1時30分から2時30分。10日日曜日、ボッチャ午後1時30分から3時。15日金曜日、椅子ヨガ午前10時から11時。20日水曜日、カローリング午前10時から11時30分。お申し込みお問い合わせは、知立市身体障害者福祉センター、電話 55-1804 へお願いします。以上、身体障害者福祉センターだよりでした。
社協だより、補助犬について知ろう。補助犬について一緒に学んでみましょう。補助犬には盲導犬、介助犬、聴導犬がいます。生活のサポートをしてくれる犬たちを必要としている人のところへ、補助犬が行くまでの道のりや、私たちができることについて学びます。手話要約筆記サポート付き。日にち、8月23日土曜日、13時から15時まで、会場、福祉の里八田内、総合福祉センター1階、定員先着順で60名、受付8月1日金曜日9時から。卓上型登り旗ウェルカム補助犬を作成しました。以上、社協だよりでした。
シルバーだより知立。選定作業の申し込み案内。各回の受付開始日は次の通りです。受付9時から17時、お電話または直接センター事務所窓口へ。電話番号 82-5800。1、各回の予定件数に達した時点で申し込みを締め切らせていただきます。2、お電話が混み合い、つながりにくくなり、大変ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げます。3、天候などにより、一部期間内にできない場合もあります。4、高さ 3.5 メートル以上、または直径15センチ以上の木は剪定できません。基準内であっても、高齢者が作業するにあたって、危険な場合はお断りする可能性もありますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。受付開始日と作業期間の目安をお知らせします。1回目、令和7年8月19日火曜日、 10月から1月。2回目、令和7年11月14日金曜日、2月から3月。3回目、令和8年2月13日金曜日、4月から6月。4回目、令和8年5月15日金曜日、7月から9月。以上、シルバーだより治療でした。
8月は夏休み、お盆、花火大会、夏祭りなどのイベントが多い月です。今年は戦後80年、広島、長崎の原爆記念日など、平和についてもう一度考えたいですね。では、
さようなら。